皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？先週始まったお尻シリーズの続きを今週もお届けしていこうと思います。このお尻部分の解剖学は教師のためのバレエ解剖学講座モジュール2でお話ししているものです。この講座は教師のためのバレエを指導する人のための講座なのですが、毎回教師でない人も参加してきてくれています。この前終わった春季来日ツアーでは、理学療法士さんやジャズの先生、ピラティスインストラクターさんなどが参加していました。ジャンルは違うけれど、バレエダンサーの体を見る、指導するということには変わりがないので、ダンサーの世界や動きを解剖学的に理解してくれるために、このような人たちも大歓迎しています。本当は将来指導を考えている、もしくは今アシスタントをしているような若いダンサーにも参加してほしいんだけどなって思ってる。今回も現在プロで踊っていて指導もしているという人が参加してくれましたが、今のところ彼女ぐらいしかいません。参加者みんなが言う言葉は、自分が踊っている時に知りたかったっていうこと。だから今踊ってる人で指導したいかななんて考えている人はぜひ受講してきてくださいね。人を教えてお金をもらう前にしっかりとその道を勉強していないといけないですよね。特に今自分が今の先生の指導に疑問を持っていたりとか痛みがあったら、そのような経験を自分の生徒にはしてもらいたくないという思いがあるはずですから、そしたらまず最初に勉強しておくべきですよね。で、確かに解剖学は難しいけれど、あんまりにも難しすぎて私この勉強したくないって思ったら、バレエの先生ってそんなに簡単じゃないんですよっていうことが分かったと思います。バレエをやってる人たちはみんなバレエの先生になると思ってるらしいけれど、バレエの先生になるっていうのは本当に難しいことなんですよ。この教師のためのバレエ解剖学講座は次回2017年の1月に行います。ということで、お尻の解剖学の話に戻していきましょう。今日のピックアップ記事はこの前の続きで、 Let's talk about お尻のナンバー2、中殿筋と小殿筋。この前お尻のグループには3つの筋肉がついてますよとお話ししました。それらの3つ、名前を聞いたことがある人は多いと思います。大殿筋、中殿筋、小殿筋。名前が表すように、大きなお尻の筋肉、真ん中のサイズのお尻、そして小さいサイズのお尻の筋肉です。一番皮膚に近い部分にあるのが大殿筋で、一番深いのが小殿筋という順番でもあります。よってお尻が膨らんでるところで、脂肪じゃない部分ねが大殿筋で、お尻に力を入れるとすぐに分かりますし、目で確認することもできます。皮膚に近いってことは目で見えるってことだから。中殿筋はもう少し分かりづらく、小殿筋に関しては中殿筋の真下にあるので、この2つを素人目で区別するのはとっても大変。そしてダンサーにこの2つを区別して見る必要は全くもってありません。3つしかないとしても、これらの筋肉はとっても大事でちょっと複雑。今日は中殿筋と小殿筋にスポットを当ててお話ししていきましょう。大殿筋が隠れてるからといって、時々不思議なイラストの中殿筋を見かけることがあります。これね、バレエの本で見かけるんですよ。でもね、この考え、ダンサーたちにとってはあまりいいイラストとは言えません。というのは、私たちが筋肉のイラストを見て勉強しているのは、イメージトレーニングを使ってより体を効果的に、そして安全に使うための勉強なんですよね。ですから、何度もお話に出ている点と点原理を使って筋肉の動き、つまりステップを考える必要があります。時々見るイラストでは、どこから筋肉が始まってどこで終わるのかが見えないことがあります。これだけ見ながら体を感じようとか踊りで感じようなんていうのはすごく難しいですよ。中殿筋は骨盤の骨、腸骨から始まり、大腿骨の出っ張りについています。お尻って言っても、これは横から見える部分なんです。これが大事な点と点。名前を忘れてしまったとしても、この2つの点、つまり筋肉が始まるところと終わるところさえ分かれば、この筋肉が何をするのかが分かります。つまりエクササイズをしているときにイメージトレーニングがしやすくなるってこと。そしてイメトレが科学的に証明されていることはもうお話ししましたから、しっかりとこのようなイラストを頭に入れておくことが大事だっていうのは分かりますよね。参考書を買うときには十分気をつけてください。本になってるからといって、有名な出版社が発行してるからといって、そこに載ってる情報が正しいとは限りません。またダンサーに役立つとは限りません。 中殿筋の仕事は大腿骨を外転させること、つまり足を横に上げることです。またどちら側の筋繊維を使うかによって足をターンアウトしたりターンインしたりします。なのでこの中殿筋、バランスよく鍛える必要があるんです。そしてもっと大事なこと、それは片足で立つときに骨盤を安定させてくれること。センターでのアダージオ、早いルチェのキープ、そしてもちろんピルエット、これらの片足で立つステップの時に動かしている足に負けて骨盤が上がったり下がったりしてしまうとバランスが取れないでしょう。中殿筋と内転筋はペアになって、この骨盤を安定させるという素晴らしいお仕事をしてくれるのです。ちなみに長年踊ってる人にとっては、このペアになってる中殿筋と内転筋で言うと内転筋の方が弱いので、そっちを意識して鍛える必要がありますが、バレエをやったことがない人や始めたばっかりの人は中殿筋と内転筋ペアで鍛えてあげるといいですよ。中殿筋ばかり話してるけど、じゃあ小殿筋は何なんでしょう。小殿筋のお仕事は主に中殿筋をアシストすることです。同じような場所についてるんですよ。そして中殿筋にもかぶさっています。つまり点と点原理で考えても分かるように同じような仕事をします。ただし小殿筋は小さいのでターンアウトをする筋繊維はありません。ターンインのみお手伝いしてくれます。それと左右の小殿筋が硬くなってしまうと骨盤をダックにしてしまうこともあります。ダック危険信号発生中。中殿筋と同じく片足で立つときに少しは必要な筋肉ですから、鍛えてあげる必要がありますし、股関節の怪我のリハビリの時には大事になってきます。でもその部分は難しくなっちゃうので今日は省きましょう。次回は親玉の大殿筋を見ていきます。大きな分厚い筋肉である大殿筋は様々な動きを助けてくれますし、ヒップアップ効果もあります。ターンアウトも手伝ってくれるんだけど、間違えるとお尻でっかちダンサーになってしまいますからお気をつけて。いかがでしたか。解剖学のポッドキャストはぜひ記事についているイラストを見ながら聞いてもらえると頭に入りやすいと思います。今回の記事の中でも何度も出てきた点と点を理解したりとかイメージトレーニングで使えると思いますよ。 Google でこの記事の題名 Let's talk about お尻中殿筋と小殿筋を検索する、 DLS 中殿筋と小殿筋と検索すると出てきますので、そちらを見てあげてください。ではまた来週のポッドキャストでもこのお尻の話を続けていきましょう。このポッドキャスト役に立っていたらぜひ iTunes のレビューを書いてもらえませんか。30秒ぐらいでできると思うし、コメントを書く時間がなければ星だけつけてもらってもいいですよ。たくさんの人にこのポッドキャストを見つけてもらえると、よりたくさんのダンサーを助けることができると思うので、ぜひお手伝いください。ではまた来週。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。